強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。
こんにちは、税理士の黒川ですけれども、最近ですね、マクドナルドにハマってまして、ポテトの L にハマるんですよね。で、私先々週ぐらいに言ったんですけども、マックフルーリーが大好きで、マックフルーリーとあとポテト M とハンバーガー2個ぐらい頼むというところで、結構そういうセットが好きなんですね。で、うちの事務所のスタッフに、これ全部足したら、元栄養士のスタッフがいまして、その女性スタッフに見ら、その食べてる姿を見られまして、全部食べたら1000カロリーオーバーですよっていう話をいただいて、痩せようと思ってるのに自分は何やってんだろうと思ったという出来事があって、六角さん、そういう目で見ないでください。オチがないんです。はい、ということで今日も管理会計のお話を言って、話したいと思います。先週に引き続き予算ですよね。予算の話。予算立てるにあたって、先週までの放送で言えなかった補足ってありますか、六角さん。
まずですね、はい、月次計画を立てるというのは、慣れない人ってすごく大きな壁があると思うんですね。うん、黒川さんは月次計画を立てようとする顧問先に、はいはい、どのようなお手伝いをされてますか。
どんな数字にすればいいんでしょうねなんて話になるんで、そこのお手伝いですよね。はい、うん、もう計画なんで、どうせ将来の話分かんないんで、大体でいいと思うんです。ある程度の根拠さえ持ってれば。で、その辺の根拠、こういった根拠でいきますかとかっていうのをやると。特に売上なんかだと、社長の頭の中で大体あるんですよね。何パン増しとか。それを、何月は売り上げ大きくて何月は売り上げ少ないとかってあるんで、前年の値なんかを参考にして季節変動を考慮して売り上げ決めちゃうと。あと利益についてはいろんな考え方あるんで、これはちょっと専門家っぽい話かもしれないんですね。で、利益については3つぐらい、いくらぐらい利益出さなきゃいけないっていう指標が、の出し方があると思うんです。で、1つ目は借金の返済、いくら、年間いくらあるんで、いくら以上利益取っとかないと借金返済できない。だからいくら、借金返済するために 利益はいくら取んなきゃいけないっていう考え方が一つ。あとは、去年とか一昨年を参考に利益を出すと。多分去年の利益が300万だったから、今年は400ぐらい取りたいなっていう、本当にざっくりした考え方も、二つ目として、たまに取り入れるときもあります。で、三つ目は、なんていうんですかね、普通に、いくらぐらい利益出さなきゃまずいでしょうと。例えば、元で1000万でやったんだったら、事業やってるんで、1割は稼ぎたいよねと。100万ぐらい稼ぎたいよねと。だって1000万を、仮に事業やんないで、どっかの株とか、もしくは定期預金とか、突っ込んだだけで、何パーかの儲けになるんで、そんな楽じゃなくて、あえて苦しい事業をやりつつ1000万投資してるんで、1割ぐらい取りたいですよね、みたいな。そんなイメージで利益出す場合もあったりします。
わかりました。
はい、
ところでですね、
はい、
計画なんですけれども、
はい、
いわゆる決算書っていうのは、
はい、
金額だけが載ってると思うんですね。
はい、
で、計画なんですけれども、
はい、
私は大切なことは、これは会計ということではなくて、いわゆる事業経営ということで大切なものは数量ですね。黒川さんが先週おっしゃってたお客さんの数っていうのも大切でして、
はい、そうですよね、はい、
いわゆる ABC 分析でいいお客さんばっかり取ってくるっていうのが一つの手なんですが、いいお客さんだけを取ってるっていうことをするとですね、これ業種によりますけれども、そのお客さんが万一トラブルがあって失ってしまった時にですね、いいお客さんばっかりに頼っているとですね、売上がすごく急激に落ちてしまって回復するのが大変ということもあるので、いわゆる卵的な存在ですよね。最初は取引が薄いけれども、 徐々に大きくしていくっていう育つ段階のお客様っていいますかね、基盤も大切にしなきゃならない、基盤に関しても重要を視しなければならないということで、例えばだから数量の件で言いますと、単純なお客さんの数、それから新たに取ってくるお客さんの数といったようなですね、金額以外の数字の計画っていうのも立てることが大切なのではないかと思うんですけれども、黒川さんはそういったアドバイスはどのようになさってますか？
あ、いいですよね、そういうのっていうのは。あの数字の裏、決算書の数字のバックボーンみたいな数字ですよね。新規の客数とか既存の客数とか、なんかリピート率とか、そういうのってのは、はい、売上の計画立てるにあたってその骨組みなんで、すごく大事かなと思いますね。売上の予算をバッて立てて、この売上の根拠って何ですかって聞かれた時に、いやーなんか大体ですって言ったら、何やってんのって話になりますけど、今みたいな客単と客数とかから説明ができるとすごく説得力がありますよね。
それでもう一つ、私がお客様にアドバイスしてるんですけれども、バランススコアカードっていう考え方があるんですけれども、バランススコアカードという言葉は今回はちょっと言葉だけで、その中身までは説明は割愛させていただきますけれども、どうしてもやっぱり会社っていうのは、皆さん分かる通り利益が最終目的なので、数字にこだわらざるを得ないんですけれども、さっき言ったようにですね、その数字を出すためにはですね、営業基盤っていうのが必要になってくるわけですね。だから結果は数字なんですけれども、その結果を出すためにはその過程も大切にしなければならないと。でその過程を明確にする方法っていうのがバランススコアカードっていうものなんですけれどもね、まあそのバランススコアカードにこだわるわけじゃないんですけれども、その過程から考えなきゃならないと。過程をプロセスをですね、大体ですよとか勘ですよっていうことではなくて、根拠を立てる必要があるということで、例えば来期はこれだけの利益を上げますよと。でその利益を上げることを決めましたらば、その利益を出す根拠ですよね、客単価かける客数で、その客数を得るためにはこんだけのプロモーション活動を行うとか、こんだけの顧客開拓活動を行う、それから利益、あの逆にですね、売上金額の方ですね、今は金額でない数字を申し上げたんですけれども、金額の方でいうと単に原価率を下げるとか、売上を伸ばすだけではなくですね、経費率を下げるとか、それから人件費比率を下げるとか、それで人件費率を下げた場合は当然従業員さんの能力をアップするということですので、スキルアップの研修活動を何回か行うとか、そういったプロセスを考える、プロセスを考えて目標利益に到達するというような組み方をすると、その予算管理もですね、勘とかではなくて、どうしてこの数字が出てきたんですかっていうのがそれぞれ関連付けられると。で関連付けられると、例えば、予算が計画通りにならなかった時に何が原因かっていうことも分かってくると。ですので、単にですね、全ての数字、最初は難しいと思うんですけれども、全てのその目標の数値はですね、無関係ということではなくて、関係があると、結びついていると、お互いに有機的に結びついているという考え方で計画を立てるとですね、原因分析もしやすくなるし、目標が達成できなかった時に対応策もすぐに思い浮かぶというようなことを、私はお客様に助言させていただいています。
はい、ありがとうございました。では時間となりまして、質問コーナーですね。質問コーナーは前回、前々回ですか、ご質問いただいた法人設立にあたって何か注意するところとありますかということで、まあいろいろ注意があるんで、前々回お答えしたものプラスアルファで、ちょっとお答えさせていただければと思います。法人設立にあたってですけども、個人事業主の方が法人設立するにあたってメリット、デメリットですっごいいっぱいあるんですね。メリットとしては、まあ、普通は節税になるだとか、まあ、法人税だったり消費税だったり、特に消費税は、資本金、 1000いかなかったら2年間免税になったりしますんで、結構大きかったりしますね。あとは法人の方は絶対的に節税がしやすいんですね。例えば生命保険使った節税とかですね。あとは4月以降法人税率 5% 下がるんで、その辺も節税になったりとかっていういっぱいメリットがあると思います。あと見た目もいいですね、個人事業主より法人の方が、はい、メリットは結構たくさんあります。ただデメリットも当然あって、会計が複雑になるんで会計ソフトを使って会計やんなきゃいけなかったり、あと決算書も個人事業主の決算書は、まあ、確定申告書を4枚ぐらい書けば終わりなんですけど、法人だったら30枚ぐらいになるんで、普通は自分でできなくて税理士に報酬払わなきゃいけなかったりって、プラスの、費用が発生しちゃうとか、まあそういったデメリットがあったりするんで、何でもかんでも法人がいいですよって勧める方が実は多いんですけども、デメリットもあるので、その辺を加味した上で、実行の判断をしていただければっていうのが追加のアドバイスという形になります。以上です。
はい、今週も黒川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。